順序としてはね、大判の、どれか。実験的認識論の成立過程の年度というのがありまして、それからバナールの年度というのがあって、それから東小平、毛沢東東小平と化石実験的認識論と、これが増幅したのが、今お配りした、大躍進 年表というんです。で、もともとは化石実験事業的、化石実験的認識論の成立過程ということで、仕事を始めたんですが、最後に、中国の毛沢東とか鄧小平とかいう、人の仕事が問題になって、結局、中国現代史が半分ほど完全に分かったという感じです。それが分かんないとね、これからの日本の日本人にとっても大事だと思うんです。それで、そういうことが分かったもんだから発生しちゃって、最後にお渡した、資料は、昨日から今朝にかけて、完成したものです。で、言いたいことがたくさんで、混乱してしまうかもしれないが、まずイントロダクションとしてゼロとして、ね、ゼロとして、当たり前なことことは彼らして分かりづらいということで、一つは、物質滅の法則、2番がエネルギー、3番が、仮説実験認識論、仮説実験的認識論です。この3つはどれも当たり前なことで、ね、誰が発見したか分かんないんですよ。物の本にはね、ジュールが発見したとかね、ファラデーが発見したとか書いてあるんですよ。それは怪しいんだよ。いろんな人をたくさん発見してるんですよ。で、何回も発見して、いるんでね、それで、ところが当たり前のことはね、すぐに違反したことを考えてね、ですぐに、ひっくり返るんです。これで、物質滅の法則はそうだし、だからモンドその重さとかね、なんかは、そのことを確かめるという気がするんだよね。で、化石実験場以前は当たり前だからです。教えるまでもないと思うからね。ところが化石実験場では、これを教えないと、ね、ことも